ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビュー始めたいと思います。今日はですね、僕の友達で言語マニアのアダン君と言語マニアでいいのかな、言語マニアのアダン君とインタビュー取りたいと思います。今日はよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
もうアダンと会うのが1年半ぶりぐらい。
いやー、もっとですね。
もっとかな。
2011年、
あ、一番最初に会ったのはそれぐらいだよね。12年。
そうですよね。まあその時は軽く
飲んで
飲んで、
でその時に初めて会った時にすごい流暢な日本語を話す人がいるなと思って、もうびっくりしたんです。今でも覚えてるんだけど、今日はですね、その言語マニアのアダン君とどんな話をしたいのかっていうのが、まあ、彼は僕の方からすごく簡単に自己紹介をさせてもらうと、まあ、メキシコ出身なんですけど、日本に1年間大学に行っていて、まあ、その後こっち帰ってきてから、はい、またその後日本でも仕事をしたことがあるんですけど、まあ、今はそれでアメリカで、まあ、某有名企業グループの
あそこまでにするみたいな、
ね、のところで働いているんですけど、まあ、彼はね、まあ、もちろん日本英語も喋れるし、
スペイン語
話せるし、あと韓国語と、僕 何語って言った今。
そうですね、
4つ、今は、英語、スペイン語、韓国語、日本語喋れてて、さらに今別の言語を学ぼうとしている習得しようとしているアダン君
です。ほんまにマニアですね、
はい、で今日はですね、そんなアダン君に第二言語、第三言語を学ぶ方法というか、まあ、言語習得についていろいろちょっとお話をお伺いしたいと思います、
はいはい、よろしくお願いします。
もうね、今日はとりあえずアダン君にいろいろ、僕もすごくこれから将来的に中国語とか学んでいこうかなちょっと思ってるのがあって、すごく参考にしたいし、やっぱ日本人ってすごく言語の壁っていうのを感じる人が多いので、それをお聞きしたいと思います。
まあ、誰にもその壁はあると思うんですけど、なんか特にその日本人の中で完璧主義的な方が多くて、でまあ言語で何が一番大事なのかっていうと、もうミスをしてもっていうか、ミスをだって犯そうとするというべきですかね、まあその喋る恐怖を乗り越えるっていうべきですかね、別に完璧に喋ってなくてもとりあえずその努力をするっていうのは、まあ日本人だけじゃなくて誰でも何にでもあると思うんですよね、だからそれは特にちょっと目立つところかなと思うんですね。
そうだね、僕はよく若い子とかに言うんだけど、
はい、
まあ、英語どうしても日本人ってすごい綺麗な英語を喋ろうとして、だけどネイティブじゃないから 100% は無理だし、
そうです、ね、
僕は自信を持って、もう僕はジャパングリッシュって言ってるん
だけどいいですね、
ジャパングリッシュでいいんじゃないの
はいはいはい、はい、
それこそアメリカに来て思ったのは、感じたのは、中国人の人とか韓国人の人とか、はいはいはい、自分たちの英語、
はい、
だシンガポールイングリッシュはシングリッシュっていうぐらい本当に自分たちの英語を使って、でアメリカ人に話す時も自分が、伝えた言葉がもし相手が分かんなかったら、日本人は、あ、自分の英語下手なんだって思っちゃうんだけど、あの人たちは自分の英語を理解しろよぐらいの勢いで来るから、ある意味そういう、こ
う
心のたくさというか、
そうですね、
の方が
非常に大事なんですね、あ
った
方が、
そのさっき本当言ったみたいにパーフェクト主義じゃなくて、
そうですね、まあ、私的にはもちろんもう最初喋り始めるときはもう赤ちゃんとかだって完璧に喋るわけでもないし、もうとにかく繰り返して繰り返して喋ろうとして、それをやってるうちに綺麗になってくるんですよね、自然に。であとはまあどういう教育を受ける中によってもっともっとちょっとかっこよくなってくるみたいな。だからまあ最初はその喋るその努力をいっぱいして、別に完璧な文法とか使ってなくてもいいから、もう全然、まあ、赤ちゃんみたいに喋るっていう体制がすごい大事だと思うんですね。でそのアクセントとかきれいに聞こえるっていうのは、後からそれを集中的に直そうと思ったら全然できるんですよ。
アメリカでもだってコミュニティカレッジとかでそういうクラスあるもんね、
はい、あるんですよ、あるんですね。 もうネット今もうこの時代で、
あ、インターネットできるね、
もう全然あるんですよそういう講座、うん、そのなんていうの、下のそのポジショニングを教えてくれる、ドリルさせてくれる、そういう講座もいくらでもあるんですよ。だからアメリカンアクセントを取得するには口をどういうふうに開けたらいいのかとか、その舌をどこに置いて、そのそれぞれの子音と母音の発音をどういうふうにやるべきなのか、そういうのももういくらでもあるんですよね。なのでもうそういうパーフェクト的なアクセントは、まあ、ボーナスだと思えばいいかなと私は思うんですね。
単語っていうのはどういうふうに、例えば勉強したの、自分の母国語以外の単語っていうのは、
まあ第二言語を勉強したっていうのはないんですよね。自分がもともとスペイン語が母国語 で、
うん、
で英語は自分がそのメキシコとアメリカの国境の間にその育って、うん、で子供の時にもうスペイン語でつまらないドラマを見るか、英語でアメリカ の、 そのアニメとかそういう映画を見るか、どっちかしか選択しかなかったんですね、うん、でアメリカの映画をたくさん見ることによって、その自然に英語を覚えることができたと思うんですよね。
よくその英語をさ、シャワーのように浴びればいいっていうじゃない、うん、ただ、うん、そうなんですね、僕はそれに関してはある程度、はい、ただ浴びてても、気になった部分を自分でちょっとリピートしてみるとか、
そうですね、
しないとダメじゃない、
全然。だから
日本の英語教材って、巷にある英語教材って、
うん、
ずっと聞けばいいみたいな、
うーん、
あれに関してはどう、僕はそれはどうかなと思うんだけど、
ね、あとあれはね、その内容を理解せずに聞いていて、なんていうんですかね、聞き流し、
うん、
をしてるだけでは音声のトーンにはなれるのはなれるんですけど、うん、完璧にはその内容が頭に返らないと思うんですよ、
ね、返らないよね、
はい、だから例えばそれを全部理解した上で反復してそれを聞きまくるのであれば効果が非常に上がると思うんですよね、うん、
トランスクリプトはもちろん見ながらよりは、
うん、
どういう風にやったらおすすめ、
そうですね、
あとは映画とか字幕とか、
うん、あ、私的にはその学習方法っていうのは2つあって、
うん、
自分で、まあ、英語で言うとアクティブとパッシブっていうんですけど、アクティブはまあ自分意識して集中して時間を決めて頑張ってそう勉強する、みんな、うん、まあ、日本人が得意な多分勉強の仕方だと思うんですけど、うん、それ結構疲れるんです
ね。疲れるね。
でそのうちたくさんやりすぎちゃうと、なんか燃え尽き症候群みたいな、
続かなくなっちゃう
んですね。そう。でパッシブっていうのは楽しく何かをするっていう、それこそその、まあ、まあ、今回ちょっともう楽しく映画を見ようみたいな気分でその映画を見て、その字幕じゃなくて、僕的には字幕よりまあ、英語でカプションって言うんですけど、うん、その英語で映画を見ていると、じゃあその英語で字幕を見る、
ああ、あるね、うん、
はい、
うん、
だからそういう感じで見ていると、なんかより勉強になる感じがして、
あ、分かる、
私的にはそれがすごい好きなんですよね、うん、何を言ってるのかをもうそのまま文字で表してくれると、すごいそれに慣れていくんですよね。私はそれを英語を勉強した時に、まあ、勉強したっていうか慣れた時に、うん、もう英語での映画を
ずっと英語の字幕で
ずっと見てたんですよ。
キャプションで見て、
そうなんですよ。
その時もちろん最初は全く意味がわからない、
わかんないんですけど、でもところどころ分かってくるんですよ。
要するにさっき言ったけど、パーフェクト主義じゃなくてピックアップするっていう、
そうなんですね、
ピックアップしてその話の内容をゲスする、まあ、推測するのが大事だよね。
それ非常に大事なんですよ、その推測力を、
うん、
その養うっていう、
うん、そこすごく大事だと思う。
そうですね。なので私はその第二言語をそうやって自然にそういうことをやりながらやって、だからその映画を見るときはもちろんその、まあ、カプション、その字幕、うん、その自分が対象にしている言語をその字幕で見るのは非常にいいことだと思うんですけど、集中してそれをもっと深く理解しようってするのもいいし、うん、それとももうちょっと気軽な感じで見るのもいいと思うんですよね。
例えばね、英語、僕はなんかはすごい好きな映画が何本かあって、
はい、
日本の大学の時なんかはずっと、まあ、視聴覚室の中、そういうムービールームみたいなのがあって、
はい、
そこで僕ずっとビデオテープを暇の時に、うん、
何回も見せ
て、ああもうそれ非常に僕的にはそれすごい大事なんですよ。
何回も何回も見て、しかもまあ授業の合間とか昼休みとかを使ってたから、はいはい、本当30分パパッと見て、うん、授業行ってまた戻ってきて見てみたいな感じで、
うん、僕的にはそのどの言語を勉強にするにしてもそれも自分にとってこの映画も大好き、もう何度でも見れるっていうのは非常に大事なプロセスの一つだと思うんですよね、うん、っていうのはもう何度も見ても飽きないし、
そうそうそうそう、
でその見るたびに新しいことが学べられる、
前回もしあの単語こんな単語聞き取れなかったのに、
そうなんですね、
聞き取れたってなるとすっごい嬉しいじゃん、
もうめっちゃ嬉しいですよね。自分の能力が上がっていくにつれて、うん、なんかいろんな新しいものが見えてくる、もう見まくると思う、もしかしてもう全部その台本が頭に入
って、自分で、ね、覚えちゃうぐらい、理想は本当そうだよね、
そうなんですね、
もうそれを全部言えちゃうぐらい、うん、ストーリーを、あ、ストーリーじゃない、言葉を言えちゃうぐらいになったら完璧だけど、うん、それぐらい好きな映画が、ね、あればいいけど、もしあと映画その1時間半とか見れないそのストレス溜めちゃうって人は、
う
ん、30分とかの、ね、ドラマがある、
もう非常に効果的で、そういう時私が特にその初心者のうちに、うん、見るの好きなのがシットコムとか、
あ、そうだね、
うん、まあそのアメリカン・イングリッシュで言うとそのフレンズだとか、うん、
僕フレンズだって DVD 持ってたもん、ずっと見てた、最初全く何か分かんないんだけど、やっぱり同じ1話を10回ぐらい見るのね、
もうもうすごい全然
で、最初はもう一切字幕なしで、字幕というか英語字幕なしで見て、で、次に英語字幕で見て、うん、あ、ここ聞き取れてないなとか聞き取れたなとか、まあ、でもさっき言ったみたいにとりあえず楽しむ30分間、
うん、だってもうずっと勉強ばっかりしてると疲れるから、やりたいって自然にならないんですね、いくらなんかもう頑張りたいって なってても
モチベーションがね、どうなんだろう、僕の場合は英語を勉強するの楽しかったから全然 OK だったんだけど、それがない人ってどうしたらいいんだろう、
そうですね、まあそもそも何のために英語を勉強しているのか、まあ英語でな、まあ、だけでなくても自分の
言葉、
うん、言葉、その決めた言葉を何のために勉強してるのかって、その目的がはっきりしてればもうちょっとそれ に、
うん、確かに
合うような勉強法もできると思うんですよね、うん、もう例えばなんどっかに飛ばされました、どっかの国に飛ばされて、その言語をもう少なくと も、 そのもうスーパー行って物を買うために覚えなきゃいけないんだとか、一般的なその日常会話を聞き取れるために覚えなきゃいけないのとか、それぐらいのものだったら私的には多分やるのが、あのなんていうんですかね、簡単なあのフラッシュカードっていうんですけど、簡単な文章を難易度があの優しいものからちょっとずつ頻度の高いあの単語をちょっとずついっぱい出してくれる、そういう文章プラスその音声のついているものを反復すると思うんですよね。
そう、それは僕もすごい大事だと思うな。やっぱりある程度、うん、例えば一つの一つじゃないな、例えば100個、
うん、
そういう例文を覚えたら、
うんうん、
そこから一気に広がるよね。
すごい広がるんですよ、
うん、
私は今なるべくなんていうの、もう文法とかもまあ必要な時にはちょっとあの目を通してるんですけど、
文章
を覚えるいっぱい読んで
ストックする
んですよ、うん、ちょっとずつで、なるべくあちょっと分かってきたなってなった時にそのオンラインでそのまあランゲージパートナーもしくはあの誰かと一緒に練習できる相手を探して時間を決めて、うん、でこれ英語でタイムボックスって言うんですけど、タイムボックスって言うんですけど、その決まった時間をもうタイマーをかけて、うん、とにかくもうできる限り喋ろうとする。もう10分でもいいし、15分でもいいし、うん、20分でもいいし、自分がその言語と親しくなればなるほど、別にその期間を伸ばしてもいいんですけど、うん、でももう10分だけでも初心者の間は非常に疲れるんです
よ。きついと思うよ、10分
間。でも、その10分の間は、もう本当にもう失敗してもいい、もう失敗してください、みたいな、うん、そういうスタンスなので、うん、相手がすごいそれを心よくもう聞いてくれる体制でもいるし、もう自分はもうどんだけ間違っててもそれも大丈夫なので、うん、みたいなっていうその心が安心するんですね。でなおかつできればそれをさらに録音するのがすごい好きなんですよ。
あ、自分の話してる
その相手と話している
相手と話してその、会話を録音する録音
してで、まあ、大体もオンラインでそれを結構やるのが好きなので、うん、相手が分かんない単語を話してる間に
調べて
あし、まあ、調べてもつけてくれる時まではもう普通にタイピングしてくれるんですよね、うん、だから残るんですよで自分が後でまあ運動しながらとか、うん、なんか一般的につまんない作業をやりつつそれを聞いてすごい復習になるんですよね
ああなるほどね
だからそれで集中的にもう喋ることをもう
わってやってそれを復習というかようにちょっと流して、
うんうん、
でそれって自然と頭に多分残ってるもん、ね、意識してなくても
うん残るんですよねもう本当にその喋ろうとする動作だけでなんていうんですかねその自分の頭の中にあるものを出そうとするから、うんそこで多分その記憶のプロセスが定着してくると思うんですよね
日本人ってまず中学校とかで文法を習うからそこがねすごくみんな英語苦手になる人が多くてただアダンの場合はいろんな言葉を今習ってるじゃない、
うん、
でも文法よりも多分最初にそういう文章とか会話から入ってるでしょ、
うん、もう直行的に
絶対そっちの方がいいよね
まあ私的にはもうなるべくその最初その文章を何ていうの繰り返しまくってる時に何ていうのもう別に自分から出せなくてもいいしとりあえず理解できればいいみたいなスタンスでいるから、うん、なんかあんまり自分にプレッシャーをかけないようにするんですよね
ああそのプレッシャー大事かもねないっていうのは
うんで例えばその言語によって今自分がネイティブがスペイン語だから例えばイタリア語とかフランス語をあんまり文法勉強しなくても分かるんですよ
あそうなんだ同じようなその文法のあれなの、うん、
結構似てる特にイタリア語とスペイン語ものすごく似ててなんか結構もう 60% ぐらいも似てるんですよ
あそうなんだ、
うん、でもドイツ語とかはほんまになんか文法はすごい文法なんか推測できない時も多いし、うん、なんていうのあ 難しいんですよね難しかなんか
僕も大学日本の大学の時2年間第二言語でやってたけど、うんまあ、やってたといっても週1回だから、うん、あれだけどもう途中でいつドロップアップしようと思った
の、うん、苦痛ですね
苦痛ね本当あの時中国語とかやってくれなかったなと思ったもんね
あ、まあ、漢字は大体ね
ドイツ語かっこいいなと思ってドイツ語にしたん
だけどかっこいいですよ、うん、発音がまあそういう時はまあ自分的のスタイル、自分のスタイル的には文章をメインにしてどうしても分かんない時はちょっと文法を調べるっていうぐらいの程度でやってるんですね、うん、
多分文章を僕はアメリカ来る前に、
うん、
特に MBA っていうのがあったから、うん、どうしたらいいですかねっていうのをすごい英語が得意な人に聞いた時にちょっとレベルの高い文章をとりあえず100個覚えろと、
うんうん
でそれを覚えればそこから広がっていくからまずもう文法とか関係なくそれを覚えろって言われてもう覚えさせられてその人にやっぱそれは今でもある程度覚えてて
基礎になるんですよね
それが基礎になってやっぱりちゃんとした英語変な英語よりもそういうちゃんとした英語をリストアップしてくれたからあれがすごい大きな財産になったから留学中は僕留学終わった後まあ仕事をしててお客さんがあまり英語が得意じゃない人が多くて、
う
ん、この普段仕事してるから、
はいはいはい、
全く英語力がてか全くというかすごい下がってるのがあってたまたま先日アメリカ人の友達と映画を見に行ったんだけど、うん、ほぼほぼ分かんなくてこれやばいなと思ってちょっと本当にもう一回やり直さないとダメだなと思って英語でフレンズの DVD は全部持ってたんだけど、うん、そうしたら火事でなくなっちゃったからなんか違うのをなんか買おうかなと思って、ね、DVD をでそれを家で YouTube 見る時間があったら、うん、それを30分テレビで見ようかなと思って
なんか自分の意思で見ようってするあの姿勢はすごい大事だと思うんですよね、うん、でももちろんそれも大事だしもう自分がもう無意識のうちにやってしまうような
あなるほど
すごい好きで仕方がないみたいなのも見つけられればそれも一つの武器だと思うんですよね
アナの場合何だったその、
うん、 自分はそのとまあ一番例えば日本語を勉強し始めた時は自分にとって三名の言語なんですね、うん、日本語あれはもうアニメとかだったんですね、うん、ドラマ日本のドラマとか日本の音楽だとか、
でもドラマって見た時最初何にも分かんないでしょ、
分かんないっす、
どういうふうに理解できるようにステップを踏んだの、
なんかね多分そこで、まあ、自分の性格なでなんていうの強いものなのかどうかはちょっと分かんないんですけど、うん、理解しなくても見れるんですよ、
感じる
感じて、とにかくもう映像あるし、とにかく 見ていれば自分の推測力が働いてると思うんですよね、うん、何が起きてるのかとか、あ、
映像も一緒だからね、
そうなんですね、で なんていうのかな、もう本当にその何言ってるのか分かんなくてもとりあえず真似する力はあるんですよね、誰にでも、特にちょっとした言葉だけが出ると、
真似大事だね、オウム返し
というか、うん、オウム返しっていうの、うん、非常に大事で、だから、まあ、自分がともう子供の時はもう第一目の言語を勉強してる時に何言ってるのか分かんないことが多いと思うんですよね、
うん、でもお母さんの言葉とかをねずっと繰り返したりして、
うもう繰り返しして、で友達と一緒にいる時にああなんか適当に喋ろうとしながら、うん、なんか多分脳の中でなんか起きてると思うんですよね。
アダンの場合は英語と例えばスペイン語と日本語、うん、まあ例えばその3つを話す同時というか、
うん、
例えば僕がいてアメリカ人がいて、うん、地元の友達がいてっていう時に、うん、3人と話同時に話したら頭の中ってどうなるんだろうね。
もうなんかね自然に切り替わるんですよね。
それが分かんないんだよね。
あそうですね、
自然に、
例えば簡単に言うと、うん、まあ簡単なかどうか分かんないんですけど、日本語で喋ってるとするじゃないですか、うん、自分の目の前に親しい友達がいて、うん、ですごい偉い社長さんがいるとするやん、うん、その社長に対して喋るときは敬語になるやん、
あなるね、あその感じか、
もう全くそのような感じなんですね、友達に対してついためで、
それが言語が変わるだけっていう、
そうなんですよ、
あそれすごい分かりやすい、
うん、でも言語が似てると混ざっちゃう時はある。例えば韓国語で友達と喋ってるとして、でそれいきなりも隣に日本人の友達がいてて、
文法一緒っていうもんね、
文法が一緒っていうので、
うん、ちょっと間違えちゃう、
ちょっとなんか韓国語が混ざって入っちゃうっていうのはたまにあるんですね。あまあそういう時はもう自分を責めないで、はははって
笑い、まあ、その笑いになればいい
ね。そうなんですね、
よく第二言語を学マスターできたら第三言語も第四言語も楽になるっていうじゃない、うん、それやっぱすごい感じる？
感じたんですね。あの英語とスペイン語を、まあ、自分にとって自然に覚えたって思うんですけれども、うん、その、まあ、自然に覚えたっつってもその日本語を勉強してるってなった時になんかちょっと勉強しながらその振り返ってたんですね、
うん、
英語をどうやって覚えたのかって、
うん、
まあ普通にゲームやってた、映画をあの見てた、うん、友達その家族近くにいる家族と喋ってた、学校ではまあちょこっと義務教育でなんかちょっとやってた、うん、なんかそういうような感じで、じゃあもうそれで結構その時自分が英語に対してすごいプライドを持ってたんですね。でも周りにその英語は喋れる友達がいっぱい出始めたから、
うん、
あじゃあこれでちょっともうつまんないと思って、日本語勉強することにして、じゃあ同じように日本語も勉強できるんじゃないかと思って、じゃあ同じことをやればいいじゃんと思って、
ドラマずっと見たりとか、
ドラマ音楽映画で、私にとってその時すごい大きかったのが RPG だったんですね、
うん、
ゲームそういうあのジャンルの一種なんですけど、うん、まあ、あるストーリーを
ドラゴンクエストとか
ファイナルファンタジーとか、自分の周りにあまり勉強が嫌いだったいとこがいたんですね、うん、そのいとこが、まあ、アメリカ人だったんだけれども、うん、学校の成績はすごいあまり良くなかったんだけれども、うん、意外とその本を読んだりそのもう読むことに対してもすごい抵抗あったんですね、
うん、
で RPG と出会えて なんとその自分の読解力がちょっと上がったんだよね。
RPG を経て例えばドラゴンクエスト
もうファイナルファンタジー、彼はまあファイナルファンタジー派だったんですけど、だからまあそういうようなことを、じゃあ私はもう日本語でそれをやれば上手になるのかなみたいな、そういう試行錯誤
を、自分が興味持てる何かを 見つけたらいい、うん、まずはいいってことね、うん、その第一歩だからそれこそ音楽でもいいし、
音楽でもいいし
本当本でもいいし、
うん、全然
映画でもいいし、うん、ドラマでもいいし何でもいいんだもんね、
でもいいと思うんですけど、
うんう
ん、とにかく、まあ、それを自分的にはまあアクティブでやってるかパシブでやってるか、
アクティブがすごいマジギャーって集中してやるか、
うんうん、
パッシブは楽しみながら、
楽しみながら、うん、その両方のバランスを、まあ、自分に合うバランスを取りつつ勉強していれば、学んでいれば長期的にすることになると、
ね、集中して勉強するのが得意な人もいれば不得意な人もいる、
うん
ね、僕が不得意だから、うん、多分僕が次言語をやるとしたら、
うん、
集中してやるのは多分2割ぐらいだと思う、あとはもう8割楽しみながら本当なんだろう、まあ、こっちで言うとミートアップみたいなのがあるじゃない、ま
あ、あはいはいはい、あいう
ところ中国人の人とか集まってるところに行って、うん、友達作って、うん、そこからこうなんだろう中国語を学んだ、最初分かんないけどなんていうか、
うん、
会話していくっていう、
そうですね、でそこでちょっと中国っていうかあの、まあ、アドバイスをさせていただきたいんですけれども、うん、ミートアップ私にとって非常にそのなんていうの、友達を作って学ぼうってするのは非常に、
うん、
なんていうんですかね、ちょっと要注意なところがあると思うんですよ、うん、例えばもう自分がもう初心者でちょっと分かんなくて、うん、で、まあ、行きましたと、喋れないけど、うん、まあ、相手が例えば中国人で英語をその勉強のためにアメリカに行きました、うん、で友達になりました、多分 95% の時はあの人が一番お得すると思うんですね、自分がもう喋れないもん。そこでおすすめするのはさっきお話ししたタイムボックス練習、その人と話して、ちょっともしよかったら
中国語オンリーで、
オンリーで、まあ、10分で我慢してくれと、もう5分でもいいし30分でもいいし、もうちょっとコーヒーをしながらやろうと、それをやれば結果は出ると思うんですけど、でももう一緒にずっといて、もう結局もう英語多分がメイン共通語になると思う、
ね、そうだよね、お互いの共通言語が英語だもんね、
英語だもん、
うん、
だから誰が一番上手なのかによってその言語で 80%90% で会話することになるから、なんか
要するに人、例えばそのタイムボックスで、
うん、
今日はもう10分会話しますと、
うん、
その中で1個そのフレーズを覚えるぐらいの勢いでいいんだよね、そういう、
まあそうですね、もうとりあえずまあ覚えれたらそれでもいいし、うん、もう1個覚えれたらそれでもいいし、2個も 何個でもいいんですけど、何も覚えなくてもその努力した自分がすごかったと思う、そのもうそのそれぐらいの勢いで全然 OK だと思うんですよ、うん、もうやった、もうニハオしか言えなかったけど、もうそれでも全然いいと思うんですよね、とにかくその10分自分が頑張った、なんていうの、自分に対してもうよしよしもう頑張ったね、じゃあ次の10分もまたまあ、自分で時間があるときに勉強してまた出直しておきましょうみたいな、それの勢いでいいかなと思うんですね、
うん、テーマは何でもいいんでしょ、
そうですね、テーマは何でもいいし、僕はまあ一番好きなのは、まあ、選手何をやったのだとか、うん、もう普通に自分 なんていうの、一般的なその生活で出てくることについて、
それを自分が覚えた例えば中国語とかで聞いて、
うんうん、
こう言われたらえってなったくなるから、うん、そしたら多分あっちが教えてくれるみたいな、
そうですね、うん、でもちろんそのいろんな その相手によってその教えるのが上手な人もいれば、
そうだね、
そうでない人もいるから、うん、まあそのいろんな相手がいることによってそれが見えてくるんですね、もしくは別に上手でなくても喋れるから、うん、まあ、自分はこういうスタイルだからそれにちょっと合わせさせようとする、まあ、それももちろんそのゆっくりした感じで、うん、だから僕にとってこれが特に初心者にとってその完璧主義を壊すためのもう最大奥義というべきなのがすごい秘訣、
じゃあ、ね、うん、あともう一個聞きたいのが、
はい、
リスニングとか、リスニング、スピーキング、ライティング、うん、リーディングか、
はい、
英語、まあ、語学ってその4つの柱があるじゃない、
そうですね、
それは、アダンの場合は基本的に話を聞いてるとやっぱそのスピーキングにメインを
とね、メインは1はリスニングかな、グ
あ、そうか、まず勉強するのにリスニング、
ね、そうですね、自分にいっぱいインプットしなきゃいけないし、うん、それを繰り返しなきゃいけないんですね、うん、でその次に大事なのがスピーキングかリーディングかな、でリーディングっていうのは文章とかストーリーとかじゃなくて簡単な文章、
う
のリーディングかな、うん、というのであれば第2はリーディングだけれども、うん、でもそうでない場合は第2はスピーキングかなって思うんですね。
例えばイタリア語でビジネス書を読みたいとか小説を読みたいってなると、
うん、
どうなんだろうね。そういう目的があるとしたら、それ目的
があるとしたらね、うん、まあ、正直自分は結構本を読むのがあまり得意じゃないんですね。得意じゃないんだけれども一応まあ、英語スペイン語日本語では本は読むんですね、うん、でもすごい頑張って読まなきゃいけないみたいな、そう集中力が多分集中力の問題だと思うんで、ね、全然読めるんですけど、で韓国語では、まあ、自分にとっての第4目の言語なんですけど、一応ちょっと読めるけどちょっとまだ辛い感じ、会話も全然 OK なんですよ、うん、でドラマとか見ても全然問題ないんだけれども、本を読むとすごい物事とかを説明するためのいろんな言葉が出てくるから、そこは多分まだ韓国語では苦手かなって自分で思うんですね、うん、だから、まあ、例えばそれが自分の目的だったとしたら、もうそれは多分慣れるしかないと思うかな、うん、もうそれを、どっかの本で読んだんですね。その茂木健一郎っていう脳の科学者がいるんですけど、彼が書いた脳の勉強法っていうのかな、
それ多分緑の表紙のやつかな、
そうですそうですそうです、まさにそうです。彼が覚えた、そのどうやって英語をいっぱい覚えたのかっていうと、とにかく分からなくても英語の本をたくさん読みなさいって書いてあったんですね。でその方法は非常にいいと思うんですね。
そういう本を読むとか論文書き、まあ、レポート書きたいとか、うん、そういう人には多分それすごい
効果だよね。うん、
会話したいってなれば多分リスニングスピーキングにある程度力を入れた方がいいかな、
う
ん、
そこを集中的にやれば。そうですね、
大学とか例えば大学院とかビジネススクールとかに行きたくて、うん、っていう場合はもちろんその2つ大事だけど、ライティングとリーディングも力つけなきゃいけないもんね、
う
ん、
そうですね。
でも本当さっき言ったけど目的によって
力入れ
る場合が変わってくるね。
うん、そうですね。もう、うん、多分ほとんどの人はもう旅行で
そうだよね、
ちょこっともう使えたらいいかなみたいなノリで OK な人
はいれば、そしたらスピーキングと、あ、いや、リスニングとスピーキングがメイン。
そうですね。
あとはもうちょっとなんかガイドブックが読めればいいぐらい、
読めればいいぐらいかな。まあ最近はもう本当にこ のデジタル時代で
何でも翻訳できるもんね、ま
あ、もう何でも翻訳も
できて、 iPhone1 個あれば、
うん、どこ行ってももう Wi-Fi スポットがあるんだとか、
うん、そう、うん、そう、ヨーロッパどうだったの？ Wi-Fi 結構あった？
あとね、アメリカが提供している、もうそれこそ Google が提供している、
うん、
SIM カードのサービスがあるんだけれども、もう世界のどこ行ってももうデータが使えるっていうのがあって、だからもう普通にアメリカでそのサービス
で、それは例えば AT&T だったらこっちの AT&T に持って行ってその SIM カード入れちゃえば日本行ってもどこ行っても使えるの、
まあ、AT&T の場合はすごいローミングなんていうの、国際データ通信の費用が非常にかかるんだけれども、もうその Google のやつの場合はもう日本に行っても135カ国がに対応しているから、
Google フォン、
Google プロジェクト5って言うんだけど、
プロジェクト5、
うん、その SIM カードをアンロックされている、まあその何ブロックがのかかっていない、キャリアのブロックがかかっていない携帯に入れれば、うん、どこの国に行っても、まあ、
へ
ー、そのままインターネットが使える、しかもすごい早い、
すごいね、
うん、
世界はつながってますね。
そうですね。
ちなみに次覚えようとしてる言語なんだっけ？
今ですね、まあある程度4カ国語はまあ問題なく喋れるんですけれども、第5目は中国語、
うん、
これは2年間くらいやらせていただいてて、第6目はフランス語、
フランス語、
まあ、自分の母国語のスペイン語にすごい近いから、うんうん、なんかもう本当に文法はほとんど手つけてないんですね。うん、めちゃめちゃいっぱい喋れるわけではないんだけれども、でもそのオンラインでその練習する相手と手伝ってもらいながら全然会話は、
ちなみにそのオンラインのサイトっていうのは
ね、いろいろあるんですけど、うん、
おすすめは
ちょこっとお金を出してもいいっていうぐらいだったら、うん、italki italki.com っていうのがあるんですけど、そこで世界のいろんなその先生たちがそこに登録して、まあ、先生たち、そのプロフェッショナルでやってる先生もいれば、うん、まあ、ただ単に学習が好き、言語学習が好きで その同じような人の役に立ちたい、でもちょこっともお金をもらいたいっていう、あのなんていうの、プライベートトゥーター、チューターっていうのかな、
う
ん、
そうだね、
うん、まあサーティフィケットは持ってないけど言語を教える
家庭教師みたいな、
家庭教師みたいなのかな、うん、でそれをスカイプでやるみたいなのがあって、そっちの方が安いんですよね。
あ、
だからすごいあのちゃんとした先生を、うん、と1時間をやりたいと思ったらもう10あの1500円だとか2000円とかかかったり、ね、でもそういうプライベートチューターはあのコミュニティチューター、コミュニティチューターって言うんですけど、とやる場合は本当にもう価格がいろいろあって、もう400円1時間だとか500円1時間だとか、うん、まあ、ちょっといろんな値段、その言語によっていろんな値段があるんだけれども、うん、もう本当に自分が初心者だったら正直本当に誰でもいいんですよ。
そうだよね、
ほぼ、
うん、
だからまあそういうなんか安い先生を見つけて、でスカイプで1時間を設定しておいて、でもうとりあえずもうひたすらそのタイムボックス的な感じで、うん、喋ることを頑張るっていう、うんうん、のはすごい好きなんですね、自分が最近。でもちろんいろんなフリーサイトもあるんだけれども、うん、そういうフリーサイトに登録するとなんかもう本当にそのお互いのウィンウィンを考えなきゃいけないし、じゃ あの10分を教えて練習させてあげるから10分練習させてねみたいな、そこはもうすごい曖昧だからちょっと時間がかかっちゃう。それだったらね、それだったらもう400円ぐらい、うん、500円ぐらい出して、そういうあの、
そうだね、
うん、なんていうの、好きでやっている、もう本当にもう全部自分のためにやってくれよ、その1時間、
うん、
だからまあそれは安くて手頃かなって思うんですね。
じゃあ5カ国目が中国語、6カ目フランス語で、
うん、
で 7つ目が
イタリア語。
イタリア語、
本当にもうスペイン語とめっちゃ似てるんですけれども、でもイタリアいたんですけど、うん、本当に通じた時もあれば全く通じなかった時もあったんですね。そのギャップがちょっとたまに激しくて、でもまあ楽しいし、なんか読んでてもわかるんですね。でさらにそれをちょこっと勉強してるだけでもっと分かってくるから、うん、まあ、じゃあこれを少ない努力で どこまでいけるのかみたい な、
なるほど、ね、
自分でのちょっとしたチャレンジがあるんですね。
次8カ国目もあんの？
ドイツ語。
ドイツ語、あ、そうか、言ってたね。
うん。
それはちょっと難関だね。
あれはまあちょっと、あ、これはちょっと集中しないといけないな。
あ、じゃあ、そっちはアクティブの方だよね。ドイツ語は。
いや、まあだ第8目のやつだから、なんか本当に今のメインは中国語とフランス語で元気があればみたいな。
あ、なるほど、
うん、
ちなみに中国語は、うん、その2年前にスタートしたのはどういう風にスタートしたの？
ね、自分がもともとすごい漢字が大好き で、うん、でアジアといえばその密力を持ってる国というのは、まあイメージ的になんだけれども、うん、日本、韓国語と中国、うん、じゃあその密の言語をちょっと覚えようかなみたいなってなって、でもせっかく日本語とその韓国語も覚えちゃったから、うん、自分がすごい漢字が大好きやから、じゃあ次に中国語を勉強するのがまたどうかなと思ったんですね。
でそれやっぱ最初はリスニングスタートしたの？
そうですね、何だったかな、まあ、やっぱりそういう、
ドラマみたいなやつ。
あ、ドラマもそうなんだけれども、あの自分があの大好きなアプリがあるんだけれども、うん、暗記っていうんだけれども、このアプリの特徴は何なのかっていうと、その英語であのこの単語があるんですけど、 SRS って言って、
うん、
スペースとレペティションシステムっていうんだけれども、うん、その感覚学習システム、感覚を置いて一旦覚えたものをあのちょっと忘れちゃって、
うん、
でその一定の期間が過ぎたらもう一回それをあのテストしてみるとまだ覚えてるかどうか、う
ん、なるほどね、
っていう。でそれ覚えてたとしたらもうちょっと間隔を空けて、じゃあ3日後にもう1回 その、うん、それをテストしてみるだとか。でこれをすごい上手にあの綺麗にテストしてくれるアプリ
がある。あ、そういうアプリがあるんだ。
そういうアプリがあって、でなおかつすごいのが、まあ、デックっていうんだけれども、その他の人が作ったパッケージみたいなのがあって、うん、でそこにあの中国語のやつがあって、1万2000個ぐらいのカードが入ってるんですね、
うん、
でそれをなおかつ出てく単語の出てくる頻度でアレンジされてるんですね。もう第1名のカードも2波みたいな、
はいはいはいはい、
その出てくる単語をちょっとずつ1個をいっぱい使われてる単語を増やしていって、うん、で、文章を出してくれるんだね。でなおかつそれ音声もついてて、
あすごいね、
うん、その音ちゃんとボイスも出てくるし、技術を使ってその中国語っていうのはあの、まあ、4つ5つのトーンがあって、
上がるのとまっすぐのと、
う
ん、下がってから上がるのと、
うん、
下が
るのと、そうそうそうそうそう
そう、4つある、ね、
まあ、そういうのがあって、うん、それをなおかつカラーをつけて覚えるっていうなんか方法があるんですね。そうするとパッと見て、ああ分かるな、どういうトーン出したらいいのか、でそれも自分から喋ろうとするときにもうちょこっと残るんですね、色が。
それが頭に色が残るから、その例えば赤だったら、あそうだ上上がるやつだ
とか、そう
オレンジだったら下がるやつだとか、
うん、そういう、うん、それをそのデッキがあって、そういうパッケージがあって、それダウンロードして、あこれいけるんだなと。でもうすでにもう1年か2年間ぐらい経つんだけど、もう3000カード以上やってきたのかな、
すごい、
うん、でそれも全部頻度でやってきたから、結構ね、今もそのさっきお話しした iTalki っていうウェブサイトでその先生といっぱい練習して、まあ一般的に今全然会話はできちゃってるんですね。まあもちろん手伝ってもらいながら、うん、
それは最初単語を例えば何ヶ月間かやってから、
うん、
ある程度覚えてから、
うん、そうなんです、
そのタイボックスに移って、
そうですね、うん、もう自分がまあ多分2ヶ月3ヶ月目からちょこっとやってみようかなみたいな感じで、もちろん最初も全然ダメだったんですけど、
そのアプリが、1個目がなんだっけ、暗記ってやつ、
暗記っていうやつなんですね、うん、まあでもその使ってるシステムが SRS っていうんです、ね、
あシステムのことか
SRS、 そうです、なのでまあこのシステムも結構最近この単語が結構有名になってきてるから、
多分ね僕が今使ってる英語のアプリも多分これ使ってると思う、
うん、いろんなあの今流行ってるアプリがこれをちょこっと入れてるものが多いと思うんですけど、まあ、ここで違うのは本当にいろんな人が作ってアップロードして自分がそれをダウンロードして、うん、でなおかつそれをカスタマイズができるっていうのはあの強い点なのかな、まあ、そこはちょっと、
暗記っていうのはもういろんな言語があるの、
もう本当にいろんなのあるんですよ、もうそこで今フランス語のデッキのパッケージ、中国のパッケージ、まあ、自分の韓国語 の、 その動詞を強化させるために そ、 のそれのパッケージ、うん、でドイツ語のパッケージもあって、うん、もちろんいろんなパッケージがあっていいものもあれば悪いものもあるんですね。
そうだよね、全部が全部いいわけじゃないもんね、
っていうわけじゃないんで、私的には好きなのは文章、言葉をそのまま覚えるのはあんまり好きじゃないんですよね、
うん、
文章でその言葉がどう使われてるのか
を、ね、
見てたら、うん、なんか残るんですね。
それいいね、
まあ、こういう感じで
それちょっとおすすめしたいですね、
はい、
英語マニアのアダン君おすす
めこんな感じでちょっと参考になれればかと、
ね、いや今日はね本当に長い時間、
お前さんもうあっという間に、
あっという間にもう40分超えてますよ、
はい、申し訳ないです、
いえいえ全然大丈夫です、
ありがとうございます。
じゃあね、まあ本当第8、もう4つの言語をほぼほぼ話せて、今5個目もある程度来てて、
う
ん、
そうですね、
6個目7個目8個目と進もうとしているアダン君なので、多分今聞いた会話、まあ、その話っていうのは言語を勉強したい人にはすごく役に立つ内容がすごいあったと思うので、ぜひあの参考にしてみてください。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。